リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
このアドベントクランツのろうそくが2本になりました。イエス様のお誕生をお祝いするクリスマスが近づいてきています。神様が私たちを愛し、祝福し、救い、導いてくださっているという事実がもう目に見えて明らかにはっきりわかるというのがクリスマスであります。クリスマスを楽しみにですね、待ち望みたいと思います。今日のこのクリスマスの聖書の箇所は、受胎告知と言われているところであります。イエス様のお母さんであられるマリアさん、マリアさんのところに天使ガブリエルやってきて、あなたは救い主のお母さんになるんですよ、あなたから救い主がキリストが生まれるんですよということを語られたというこの記事ですね。で、今日はですね、この中の特にですね、37節、神にはできないことは何一つないというところを中心にお話をしたいと思います。この言葉も素晴らしい箇所であり福音ですね。神様には何一つできないことはない、神様は何でもおできになるお方ですよということです。当たり前といえば当たり前、それは神様だから当然だと思いますけれども、どうでしょうかね。その神様が何でもおできになる、できないことは何一つないというのを私たちはどれほど意識しているだろうか、どれほど信じているだろうかなということですね。このことを知り、このことを信じ、このことを生きる、それはとても素晴らしいことであります。今日の第一のポイントですね、神様には何でもできるということですね。神には何一つできないことはない、神にはできないことは何一つないということです。イエス様がお生まれになるとき、マリアさんに天使がやってきて言う、でも私はまだ結婚していないし、男の人を知らないし、赤ちゃんなんかできるわけないですよ。いや、そんなことはありませんよ。聖霊の神様があなたに望まれて不思議なことが起こるんです。で、あなたの親戚のエルサベツ、もう年を取って赤ちゃんができないと思われていたんですけれども、この人に赤ちゃんが今できているんですよ。人間の常識では考えられないことも神様はおできになりますよと天使が言ったということであります。神様は全知全能の神とこう言われています。この全知というのは、何でも知っているというのが全知ですね。すべてのことを知っておられる。で、全能というのは何でもできる、すべての能力がある、もう何でもできるということですね。神様は全知全能のお方、神様にできないことは何もないということですけれども、ちょっと理屈っぽい人と言いましょうかね、そういう人はいやいやそうじゃないでしょうと、神様もできないことはあるんじゃないですかという方があります。そういうこの理屈から言うと神様にもできないことはあるんですね。で、何かと言いますと、死ぬことというか、いなくなること、神様がいなくなって存在しなくなるということはありえないことですよね。神様がいなくなったら まあそれ神様ではなくなってしまうのですよね。また、まあ罪を犯すこと、悪いことをする、悪を行うということですね。神様が悪を行ったらもう神様ではないですね。それはもうサタンであり悪魔になってしまうんです。ですから神様は罪を犯すことはおできにならないというか、まあそういうことは思いもよらない。それが神様。だからまあそういう意味では、こう、いなくなるということ。また、罪を犯す悪になるということは神様にはできないということになります。まあそういう意味ではまあ、この何でもできるというのは矛盾してるんじゃないかな、みたいなことを言う方もありますけれども、でもそれは人間がまあ人間の頭というか、人間の知識、人間の考え方で、まあそのように考える、まあ頭のゲーム、と言いましょうかね。まあ、遊びと言いますか、そういうものでそんな風になってしまうということです。神様というお方は、人間にはもうはっきり全部理解することができないということです。この全宇宙を作られたのは神様です。ですからまあ、いわばこの全宇宙の全てを知っておられ、ですね、全てを支配しておられるのが神様です。じゃあ人間はこの宇宙のどれだけを知っているかというと、そのほんの一部しか分かっていない。で、何か一つの謎を解くと、次の謎がやってくる。人間はもういつまで経ってもそのすべてを極め尽くすことができないということ。限界があります。だからまあその限界で神様を理解しよう、全部理解しようとかね、いうこと自体がまあ無理があるんですね。神様ご自身を理解できるということも人間には理解できないことなんです。神様は聖書を読むと三位一体の神様というふうに、まあ、こうわかるんですね。三位一体という言葉はもうかなり日本語の中にも浸透してきていますけれども、三位一体という意味をわかっている人は、この地上一人もいないと思うんですよ。はっきり理解しているという人ですね。人間には理解できないのが三位一体なんです。こう、一人、神様はお一人だということですよね。だけれども三人いるということですよ。ありえない矛盾ですよね。一人は三人じゃないし、三人は一人じゃない。です。けれども三人でありながら一人であり、一人でありながら三人だ。というのが神様なんです。もうこれはもう人間の理解を超えていることですね。もうわからないからもうそのまま受け入れるしかないというのが神様なんです。神様はこの宇宙のすべて、すべてを作られ、すべてを自分のものにしておられ、すべてを導いておられる。私たち人間はその中にあって、まあ生かされている。神様の許しによって生きているものに過ぎないんです。ですから、神様がどんなお方であるのかというのは、すべてを人間は知ることができないし、理解することができない、まあ限界にあるということなんですね。けれども、聖書は言うんです。神様はできないことは何一つない。神様はすべてのことがおできになられる。この全宇宙を作られたのは神様でありますし、この地球を作られた。この地球には空気があって、水があって、適度な温度があって、食べ物があって、もう私たちがこの生きるのにふさわしい環境を作っていてくださり、私たちにそれを与えてくださっているのであります。まあ偶然できたと、まあそういう環境にあるから偶然、人間ができた、生物ができたんだっていうような考え方もあります。けれども、まあ、偶然だとしても、その偶然は本当にもう稀に起こるというか、ほとんど起こり得ない偶然が積み重なってできたのが私たちなんです。もう偶然 が偶然が3回続けて起こるなんてことはほとんどないし、4回、5回、6回、10回続けて起こるなんてことはもう確率的にはゼロ。まあ、例えば、サイコロをですね、転がします。で、1が出る。2回目も1が出る。3回目も1が出る。4回目も1が出る。5回目も1が出るとなると、私たちは疑います。そのサイコロ、本当に正しいサイコロなのか。何か1しか出ないように細工がしてやるのかなと思います。ね、ありえないことなんですけれども、人間ができるというのも、この複雑な素晴らしい人間ができるというのも、偶然が偶然を生んで、偶然にというのが、ものすごい数の偶然が偶然に起こって、人間ができたということなんですけれども、そんなことはありえないことですね。もう全能の神様が私たち人間、このような複雑な素晴らしい人間を作り、この世界に置いてくださっているということです。神様が全能だから、神様が何一つできないものはないというお方だから、私たちは今このところに生きているのであります。すべてのものは神様から始まり、すべてのものは神様に終わるという全能のお方が神様であります。で、第一のポイントですね。神様には何でもできる。で、第二番目ですね。だからこそ私たちには希望があるということです。希望。何でもできる神様が私たちのそばにおられて、私たちの味方であるというのが聖書の福音ですね。神様は何でもおできになりますよ。その神様があなたを愛して、あなたを救うために救い主イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。その全能の神様はあなたの味方ですよ、ということですよ。何でもおできになる神様が私たちの味方であるとするならば、もう怖いものはない、恐れるものはない、心配することは何にもないではないですか。もうできないことはないというお方が味方なんですからね。このクリスマスはそうなんですよ。何でもできる神様が私たちのところにやってきてくださって、私たちを救ってくださる、私たちの味方になってくださるというのが分かったというのがクリスマスであります。私たち人間は、まあ、こう食べ物を食べて生きていますね。朝ごはんを皆さん食べてこられたと思います。この礼拝が終わると、お昼ごはんですね、二階で、皆さんと一緒に、食べます。で、晩ご飯を食べます。この、食べ物を食べて生きているというのは人間ですね。けれども、人間は食べ物だけで生きることができないんです。もっと必要なものがあるんですね。それは何かというと、希望ですよ、希望。希望がないと、食べ物があっても私たちは生きていくことができません。もう私はダメだとかね、私はもう生きている価値がない、もう楽しみも何にもないとですね、思ってしまったら、私たちいくら食べ物があってもですね、生きていくことができない、もうここにいても仕方がない、もう死んでしまおうというふうになってしまうのではないでしょうか。ですから私たちは食べ物以上に希望という食べ物を食べて生きているんです。希望があるから、ああ、頑張って生きていこう。今日も生きていこう。ねえ、もうすぐクリスマスがあるぞ。ねえ、子供クリスマスがあるぞ。ねえ、キャンドルサービスがあるぞ。クリスマスのお祝い会があるぞ。楽しみだな。ねえ、子供たちはサンタクロースやってくるぞ。よし、頑張ろう。というふうにこう、なるんですよね。そういう楽しみがあるならば、今日ちょっと嫌なことがあるな、辛いことがあるな、でも、あの楽しみがあるから頑張って生きていこう。ねえ、この、今度の休みやどっかに旅行に行こうとかですね、計画を立ったらワクワクしてですね、今日ちょっと問題があって、今日苦しいけれども、でも今日頑張ってこれを超えよう。そしたらあの楽しいことがあるから、 と言って私たちは生きていくことができる。そういう意味で希望というのは私たちの食べ物であります。で、神様がもう全能のお方であり、神様が私たちの味方であるというのは私たちの大きな希望になるのではありませんか？何かやっぱり心配なこと皆さんにもあると思います。この家族はどうなるんだろうかなとかいうのはやっぱり心配ですよね。この世界はどうなるのかなというのは心配です。またこの教会はどうなっていくのかな、ナザレン教団これからどうなっていくのかな、まあ、高齢化、少子高齢化と言われているですけれども、まあ、私たちの教会もそのような現状にあります。ね、お年寄りの方々が本当に頑張っておられるっていうのは嬉しく思います。もう願わくば永遠に生きてほしいと思うんですね。けれども、私たちには、この世の命には限りがあってなくなっていって、そういう今一生懸命やっておられる方々が昇天された後、私たちの教会はこの世界はどうなってしまうんだろうかなとちょっと心配ではあります。けれども何でもできる神様がおられたならば、そういう困難な私たちはどうしようもないとか、どうしていいかわからない状況の中にあっても、あ、神様ならば何とかしてくださる、だって何でもできるんですもの。できないことはないお方であるから、きっと神様は何とかしてくださると信じると、と思うと、私たちこう、今日も生きていこうかな。今日もちょっと辛いことはあるけれども、きっと神様は良くしてくださる。で、きっと神様は何とかしてくださると思うと、こう生きていけるのではないでしょうか。私の好きな聖書の箇所ですね。フィリピの4章の13節ですね。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべて可能です。っていう言葉ですね。これは新共同訳です。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能です。新改訳聖書はですね、どんなことでもできるのです。前の口語訳聖書は何事でもすることができるというふうに訳されています。私を強めてくださる方というのはこの全能のお方ですよ。できないことがないというお方が私のそばにいてくださり、私を励まし、私に力を与えてくださるならば、できないことはない。ですよね。私にはできません。私たちにはできません。私たち人間ですからね。けれども、神様がおられ、神様が味方になっていてくださり、神様が力を与えてくださったならば、するのは神様ですからね。私たちもできないことはないということになるんですよ。そのことを信じることですよ。神様は皆さんに力を与えてくださいます。皆さんに勇気を与えてくださいます。皆さんにアイデアを与えてくださいます。ですからできないことはないんです。いろんなこの困難なこと、苦しいこと、心配なことがありますけれども、私にはできませんけれども、神様はおできになる。私は思いも知らない解決方法ですね。考えもしないようなこの道を開いてくださって、新しいことをしてくださる。と私たちは信じるときに、ああなんとかなるな、神様はなんとかしてくださると思って、勇気を持って希望を持って生きていくことができるのです。ですからどんな状況にあっても、どんな状態にあっても、私たちは絶望する必要はありません。諦める必要はありません。ね、何でもおできになる神様がおられるからです。嬉しいですよね。これも素晴らしい福音ですよね。第3のポイントはですね、だからもう神様を全面的に信頼しましょうということですね。マリアはその天使にこう答えるんですね。38節、マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。 まあ、もうよく言ってくださったということですよ。まあ、マリアさんは私たち全人類の代表として、神様、あなたを信じますよ。あなたを信頼しますよ。あなたを全面的に、信じ従っていきますよ。ということを告白し、宣言をしてくださった。これは私たちの、宣言であります。まあ、ここで、私は主のはしためです。とあるんですね。このはしためという言葉は、いや、差別用語なのかなとちょっと心配に、なったんですね。新聖歌67番にですね、このアドベントの歌があります。先週歌いましたね。この、その2節に、数に足らず、我が身なれど、見捨てずってありますね。歌いました。で、これ、前、ちょっと歌詞が違っていたんですね。皆さんご存知だと思います。数に足らず、はした目をも見捨てずってこうなっていたんですね。それが我が身なれどにこう変わっていたんです。で、このはしためというのはちょっと差別用語だからそのようになったのかなと思って調べてみますと、そうじゃないんですね。この新共同訳聖書もはしためと訳していますし、新改訳聖書もはしためと訳しています。前の公約聖書もはしためと訳して何も変わっていないんですね。まあ、この新聖歌は多分、はしためという意味がよくわからない人がいるからというので、直したと思うんですけれども、はしためというのは、まあ、一番下の召使いというような意味ですね。はしたとかって言いましたよね。はしたを切ってみたいなね、余分というかもう、あってもなくてもいいみたいなものです。ギリシャ語聖書で見ますと、これは奴隷なんですね。奴隷。で、それの女性形ですね。ですから、女性の奴隷ですというふうにこう言っているんですね。マリアさんは、私はあなたの奴隷ですとまあ言っている。まあそれを日本語では、はしためというふうに訳している。まあ、召使いですと訳しているところもありますけれども、はしためというのは日本語の特徴というですね。もう一番下の、ものなんだという、このマリアさんの謙遜をそのところで表しているですね。神様、私は何にもできませんと。あなたの召使いです。あなたの言われる通りにします。という神様に対する信頼の気持ちがですね、私はあなたの召使いです。はしためですよ。という言葉に現れているんですね。神様を全面的に信じるという言葉がそのところで現れています。神様を信頼して神様に従っていくということ。神様は愛なるお方です。とっても優しいお方です。皆さんをいつも見て見守っておられるお方です。皆さんの能力がどの程度あるのか、また、こんなことができる、またこんなことができないとか知っておられます。今、願っているのはこういうことだ。こういうことをしてほしいと思っている。また、こんな人間になりたいと思っている。もうすべて知っておられます。そして、皆さんを守り導いておられます。決して、皆さんの悪いようにはされません。なぜなら皆さんを愛しているからです。愛する人をむやみに苦しい目に合わせようとは思いません。神様も同じです。ですから、その神様を全面的に信頼する。神様、あなたは私を愛していてくださるから、私に決して悪いことはなさらない。私にきっといいことをしてくださる。神様、あなたを信じますよ。と言ってですね、神様を信じることであります。私たちが苦しいのはですね、こうなりたいとか、こうしたいとか、こうじゃないと嫌だという思いが強すぎる。ですね。こうしたいとか思ってですね、努力します。頑張ります。一生懸命勉強したり、工夫したりします。けれども、一生懸命やっても、 自分が頑張っても他の人も協力してくれないとうまくできないということはたくさんありますよね。と、その他の人も自分はこうなりたいとかこうしたいという思いがあってですね、それが自分の思いとこうぶつかってしまったり、協力が得られないって言いましょうかね、いうこともあって、ああうまくいかないなという場合が多いのではないでしょうか。そういう時に、いやーこうしたいんだこうしたいんだと思い続けると、それが苦しいし、周りの人もですね、こう苦しくなってしまう。私たちの苦しさはそれがあるんじゃないでしょうか。こうなりたいという思いが強すぎて、もうそうじゃないといけないんだと思い続けているところ。だからですね、おすすめするのはですね、握りしめているものをですね、ちょっと手を緩める。こう、緩める。こう、捨てなくてもいいですよ。ここに乗しているっていうね。時々持ってこう眺めればいい。これはいいなと眺めればいいけれども、こうなったらいいけれども、でもこうならないと私は不幸だとかね、こうならないと私の人生はダメだとか思わない。思わなくていいですよ。神様はよくしてくださるので、だからこうならないといけないというのを手をですね、そっと緩める。おすすめいたします。で、もしかしたら神様は不思議な方法でそれをハッと気がついたら、ああ、実現してくださったということも意外と多くあります。けれども、それじゃないけれども、もっと違う方法で、もっと違ういいことを与えてくださって、前はこれじゃないといけないと思っていたけれども、これ大したことなかったなって、後で気がつくということも多くあります。ですから、握りしめるというので力を抜いて、これが、こう、私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。これはイエス様がですね、お祈りされた祈りもそうですよね。十字架の前のこのゲッセマネの祈り、全くマリアさんと同じ祈りですよね。ルカ22の42なんか、父よ御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。イエス様はこの杯を私から取り除けてくださいというのは、死にたくありませんよということですよ。十字架にかかって死ぬのは嫌ですよ。だからそれやめてくれませんかと神様に話されたんですね。私は死にたくありません。今も弟子たちと本当に楽しくこの宣教の旅を続けているし、家族があって本当にその家族との交わりも楽しいし、この世界で生きている。で、みんなで楽しく食事をして笑い合って楽しい。これを失いたくありませんよ。まあそれは当然のことです。できたらそのままを続けさせてくださいという思いを持っている。けれども、そういう思いはありますけれども、お任せします。あなたはきっといいことをしてくださいます。ですからイエス様もですね、握っていた手をですね、こう緩められたんですよ。弟子たちとの楽しい交わり、家族との交わり、またこの世界で、いる本当に楽しい、交わり、ね、それをすべて神様に委ねて手を離たれた。そして神様、あなたはよくしてください。あなたを信じますよ、と言った。ねえ、まあ、この親にしてこの子ありとも言えるかもしれませんね。マリアさんと同じ祈りであり、同じ願いですよね。皆さん、神様は皆さんを愛していてくださいます。きっとよくしてくださいます。ですから、その手の中で、心の中で握りしめているそれをですね、そっと緩めてください。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますようにって言ってみてください。神様はあなたの人生を本当に豊かに祝福してくださいます。神様は全知全能のお金、何でもできるお方です。皆さんの人生を、皆さんの家族の人生を、この世界を素晴らしい世界にしてくださいます。お祈りいたします。父よ御心なら、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。 人にはできないが神にはできる。神は何でもできるからである。神様、このクリスマスの時を本当にありがとうございます。私たちを愛し、私たちを恵んでくださっています。あなたは全能のお方であります。あなたはできないことがないお方であります。この宇宙を作ってくださり、この素晴らしい地球も作ってくださり、与えてくださいます。またあなたの、手の中で、導きの中で日々生きていくことができることは私たちの喜びであります。あなたは私たちを愛していてくださいます。そしていつも一番良いことをしてくださいます。ですから私たちはあなたを信じます。全面的にあなたを信頼いたします。あなたは何でもおできになるお方であるからです。私たちにはいろいろな心配事があります。不安なこともあります。またこうしてほしいとかこうなってほしいと願っていることもたくさんあります。あなたはそれを全部ご存知であります。私たちはその握りしめている手を緩めます。あなたを信頼いたします。あなたは私たちを愛してくださり、一番良いようにしてくださるお方であるからです。どうかあなたの御心を行ってくださるようにお願いをいたします。この一週間もあなたと共に生きていきます。どうか導いてください。私たちの家族を守ってください。この世界をあなたが守ってくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。